コンサート講座10月を始めさせていただきます。もともとの11月の関東圏というところをスタートいたしますが、特に本部の方がですね、宗教ってみんな同じじゃないかってこう言うんですね。で、表向きはダメの教えだ、ダメの教えだ、お道は特別なんだと、お道だけが本当なんだって言うんですが、人に説明するという時になりますと、本部の先生ほどどの信仰も同じじゃないかってこう言うんですね。で、その言い方が、どの宗教もですね、みんな同じじゃないかというのは、いろんな宗教を見ますと、それはダメの教えだからちゃんと経典に書いてあると、お道の中にある、これもある。儒教を見ましてもですね、キリスト教を見ましても、その教理はそれをみんな、今まで九十九まで教えてダメの言ってんだから全部お道の中にあるという言い方をしまして、その最後のダメの一点だから尊いんだと言いながら、どの宗教も同じだという答え方がみんなできているんですね。もっとひどいのは、人間はコオロギの真似もですね、ウグイスの真似も、ライオンの真似も絶対模写できるんだと、最後の成人してるからって、こんなことを例える人がいるんですが、実は親様の教えはですね、これは今までにないことばかり言いかけて、よろず助けの務めを教えると言って教えられた、今までの教えとは違うということをはっきりさせた解き方であったわけです。で、その違いがですね、ここで、ここのところでもってですね、最初に分けましたのが、ベーコン肉体二元論という、この分け方と一元論の分け方なんです。今までの宗教と言われているのが、霊魂、肉体、別物という考え。それは何かと言いますと、人間社会の外に世界を支配する神がいるという、この人間世界と支配する神と別物という考えが今までの宗教主流だったわけです。で、これはみんな世界と神が別なんですね。で、親様のはこれけじめつけまして、この世は神の体ということで、世界の他に神はないんです。体の他に体を支配する霊魂なんて別にないんです。で、体がなくなったら、その体の精神活動である魂、霊魂、魂、心、みんな同じ。これは字が違うだけでもってですね、翻訳すれば全部同じになっちゃうんですね。で、霊魂と精神と心は違うんだなんて言ってる人は言葉の遊びにふけてるだけで、人に伝えようとしたらみんな同じになってしまうんです。で、そういうことをですね、はっきりとけじめをつけている。そして今までの宗教というものを見ますと、これ多神教は生前延長型という形、これはもう今までの総復習ですね、急いでいきますから、復習ですから。生前延長型ですから、村々に村長さんがいる、その上に郡長さんがいる、その上に何とかの神なんて今で言えば知事みたいのがいると。それでそのまんま死んだ後もそのまんまの世界が見えないだけで、精神界に霊界にそういう世界が存在するんだというのが生前延長型の多神教なんです。で、この多神教は生前と同じですから、適当に争い適当に仲良く過ごしているわけです。ところがこれがですね、こういう村々っていうのを日本の神話でいきますと、途中天津神というのが出てきまして、圧力を加えて国譲りで、天皇家が総支配者として君臨したと。それでその神話を天武天皇が古事記日本書紀を編纂させた頃、もう中国では旧約聖書を読んでいる民が 大勢中国の都にしておりまして、そして中国あの日本書紀というのはですね、日本の学者の中には当時日本は中国語を習ってすぐにマスターしてこういう立派な漢文で書いたんだなんて言ってますが、実は向こうの学者を人間語と輸入したんですね。それで日本書紀は中国語で書いてあるわけです。でその学者がもうすでに旧約聖書の内容をみんなもう当然影響を受けておりますから、それじゃあ天皇家の尊厳を確立するために天武天皇がこういうのを編纂しろと言った時に、当然モデルは旧約聖書ということになっているわけです。でどうも日本は神流れの道というと外国の影響を受けていない元からの考えというんですが、中国語で有心しタオ、これ神流れの道とか書くんですが、中国語で言うときは孔子が諸教というのを教えた以前の考え方、他の思想が入ってこない、孔子が中国伝来のですね諸教というのにいろいろまとめました、それ以前の考え方を神流れ、不思議な昔話というので神流れの道というのが書かれているわけです、古典に。それは2500年以前の中国の思想を神流れの道と日本に読みするとそうなるわけです。ところが日本の神流れの道は古事記日本書紀だというと、これは8世紀なんです。で外国の影響を受けていないというのは孔子以前の思想を言うんでありまして、日本はその時すでに中国の影響を受け、間接的には旧約聖書の思想の影響も受けて、中国語で書かれているのは本来の外国の影響を受けてない日本の考えなんていうのは、これは国粋主義者が偏った学者がですね天皇家を外国の影響を受けていない素晴らしいものだと言ってですね文学学士になったような人がみんな言うことですが、誰も学問をやった人は信用していないという、神流れの道と言っても奏で神流れの道というのはまだ1300年しか経っていないと、漢字で書きますと2500年以前の中国の思想という意味なんです。そういう神流れの道は外国の影響を十分に受けて中国語で書かれた、古事記日本書紀というものを、日本史、古事記は日本語を漢字で書いた、日本書紀は中国語で日本の歴史を作り上げたんですね。でそういうふうにこの生前延長型で古事記日本書紀で書かれまして、天皇家の尊厳を教えた時、天皇以外神と呼ばせないというこういう形になるわけですね。圧倒的に強いものは今までは村々に神がいたけれども、総支配者の私だけを神と呼ぶ、神なんて呼んだら叩きのめするとこういうふうになりますと一神教という姿になるわけです。でそういうふうにしてやっぱり世界に一神教というのが出てきたわけです。でその一神教で唯一の、この暮らし方というのを言うときにですね、これは小罰ということが強く言われまして、服従したら褒めてやる褒美やると、で背いたらただじゃおかんぞと、殺すなんていうのは生優しいんで、死んだ後も苦しみと永遠のもう三月水戸に苛まれるんだというようにですね、罰を非常に強く言うんですね。でそういうふうなのが死んだ後裁かれて永遠に天国で楽しむ、または地獄で永遠に苦しむという、そういう小罰を解いて服従を強いるというのが一神教なんです。それでそこで、特徴はですね、今一神教の世界がもう争い続けているわけですが、その旧約聖書の特徴はですね、神様が小罰を与えたわけですね、背いたら地獄の苦しみだぞとこういうふうに教えまして、私に忠実に仕えたらっていうのが 神の言葉で、それを目的に信仰するということになったんです。これがですね、こう後ろ向きまして、私の後ろ向いて、何時だと、誰のことか分かりません。私に仕えて一生懸命誠を尽くすならば、増えよ、地に見てよ、そして全ての生き物を支配せよと言った。誰の顔も見ないと言ったと。まあ逆に言うと、誰の顔も見回して言ったと。そうすると、言われた人は忠実に守れば自分の子孫が増えて世界を支配するんだと。まあ全ての生き物を支配するために人間を作ったっていうのが創世記ですね。その人間の中で、同じ人間をも支配するのは私に忠実に仕えたものである。で、みんなの顔を見れば私に言ってくれたと思うわけです。ですから、アラビア語でその言葉を覚えた人は、神という言葉がアラビア語ではアラ、ヨーロッパ語ではエホバですね、ユダヤ語ではヤハベ、日本語では神というわけです。で、そういうふうに言葉を変えて、それを言いますと、自分がこの戒律守り忠誠尽くせば、自分が世界の支配者になれると思いますから、これはアラの他に神はなし、唯一と言ってますからね。アラの他に神はなし、エホバの他に神はなし、ヤハウェの他に神はなし、生き神様天皇の他に神はなし。で、日本はですね、後から作りましたから、非常に具体的に日本に合ってるわけです。天皇が世界を支配するのが天理である、それに命も物も捧げて仕えるのが人道である、とこういうふうにこう教えました。特に明治からはそれを強く教えました。でそういう教育ですから、天皇の言うことを聞かないって、外国は天皇も知らないですから、天皇の言うことを服従せんかって言うと、なんでって言ってるうちに天に代わりて踏み落ちる。天皇制の初めの小職が、祭らの者は平らげて発行を置いて家となさん、またよからずやという神武天皇の小職で出発していることになっている。天皇に服従しない者は殺すという意見です。だから天皇のこと知らない外国でもですね、なんで天皇に服従しなくちゃなんないんだって思うなら、天に代わりて国を討ち、観光の声に送られている。兵隊さんは悪いことと思わず、それが全宇宙の理想だと思って、こう世界の恨みを買っちまったということになるわけです。でそれがどれも後進国のそんな思想に最後になった日本でもそう思うくらいですから、何千年も前にそういう物語に育てられた人たちは、今でも我が民族は世界の支配者になれるんだと。ですから、ドイツ人がゲルマン民族が支配者なんだから、ユダヤ民族は民族浄化、汚れたもんは抹殺するというので殺すわけです。あれでユダヤ人がみんな殺せば、隣のフランス人ともイギリス人とも同じことになるわけです。で、どうしてもそういう形ですから、一生懸命神に服従すれば自分が世界の支配者っていうんですから、この考えを領有並び立たずということになるわけです。だからこれは切りなしに争い続ける思想が一神教なんです。けど一番尊い強い神様におすがりしていれば、私は強い神に守られるんだ、強い神にご褒美いただけるんだという、その考え、その章、これは親様のお筆跡で言いますと、助けでも拝み祈祷で行くでなし、行くらに立つと行くでなけれど、これは着予選の時にこの考え方を拝み祈祷という言葉を使う、ご利益もらえるという方を強調するんです。それで言いながら、そこに服従を始めますと、今度は背いたら罰を加えるぞという、今度罰を強化して、高山は世界一列を思うよ、ままにすれども先は見えんでと、これは罰の方を 強調して人を支配しても、それこそ三神楽の二くだり目はですね、上の者の意見で下の者を支配して収まったつもりだけど、実は無本の根が取って、これは収まる理にならんと教えているわけです。でそういうのが、その今までの一神教というものがですね、特に強く他神教に比べまして正と罰を言いまして、まあ、服従を強いるという格好になってたわけです。でそれがあまりにもひどいんで、通り返しということを説きまして、そんな無謀強いからと言って相手をみんな支配し殺しちゃうよということ聞かないから殺しちゃうなんて言うと通り返しがありますよ。そのために死んだら裁かれて、通り返しのためにまた生まれ帰ってくるという思想が出まして、それほどひどい殺し合いしない考え方というのが出てる。でそういうところは一神教自体ほど凄まじく人殺しはないんですが、その代わり今下の方で苦しんでいるのは前生悪いことをしたやつだから、取り返すために苦しませておかなくては罪に毒が詰めないと。これで差別社会が当然、苦しい者を助けなくてもいい、これは神様がそうさせてんだからという、これが差別社会として定着してしまうわけです。それが輪廻転生繰り返し裁判型という、こういう宗教になってるんですね。これを言いますと、ローマ、ギリシャ、日本神話型、そして一神教、これがイスラム、キリスト教、ユダヤ教、明治以降の日本の神話というような形になる。で繰り返し裁判型っていうのが今さほど凄まじい殺し合いないけれども、差別社会でもうひどい状態にあるというインドというのがこれ典型的なんですね。で大体これをそうだろうと信じている人はほぼ地球上の人口の大部分、違うなんていうのは万人に一人もいないんです。どれかに属しているんですね。でその後に釈迦がこの差別社会や殺し合いというのが苦しみのもとであるから、そのもとは死んだら何もない、この世を支配するこの世の他の神はないというのが、この世は真理の世界、仏陀の世界だという言い方をしまして、死後の霊魂などはない、死んだら体も心もみんなない、諸行無常と説いたのが釈迦だったわけです。でけれども釈迦の教えがですね、良くするのも悪くするのも人間しかいないんだと、人間が真理を知って助け合うしかないんだと言いながら、その真理を怠らず求めようという段階で亡くなっている。それでその死後の霊魂ない、報いる来世もないということがですね、これ悪いことした人間には非常に都合がいい距離ですが、いいことを死ぬ直前までいいことを進めようというのは何の報いもないのかということになりまして、これが普及が阻まれたというのがこれ仏教ですね。仏教国という日本でもほとんど因果応報を説いてます。死後生まれいいところ生まれ変わるとか極楽でっていうようなことを説いて、善行をやらしているんで、諸行無常を正しく教えるのは仏教大学の教室ぐらいしかないんですよね。その坊さんがお寺の運営にかかりますと、死後の供養のためのですね、お布施がないと運営できないからって言って本当とかなくなってしまう。そこに親様が教えられたのが、これは仏教の原則でありますのがですね、仏とは真理と真理を悟った人を言うんですが、親様はお筆先の中で真理を教えた教祖と、教祖が教えた真理をですね、神と呼んでるんです。 神、月神、親というのは親様が教えたお勤めの教義を神と呼び、その姿を月神、天然自然の神事といいですね、一言で言えば親心であるという表現をしているわけです。それでガッと違うのが存命の理論。本人は体もない心もないけれどもなんですね。子供は男や女親の子種でもって次の子供としてですね、半分ずつの要素を持って生き続けていると、死んで終わりではないと体の存命の理を説いています。その象徴を説いたのが官老台です。官老台が男性女性宿し込んでいる姿、そのお互いの子種によりまして男親とも女親とも違う命が生まれているんだ、これを教えたのが官老台です。で、勤めの方はこのお勤めで教えた真理は互いに助け合ってそれで良き作りの世界を作る、そこに違いがあるというこの教えを親様がお勤めで教えてくださったわけです。で、お勤めを学ぶことで親様の心を我々が受け止める。で、親様は明治20年に亡くなっていますけれども、親様の教えを理解してお勤めで真理に伝えている人のその取り次ぎの心まで含めて、親様の心、取り次ぎの心がお勤めを通じて教え子に伝わっていく。これは教えの子はですね、4人育てたら貧乏な、そんなことないわけです。一遍勤めれ20人がその気になってしまう、1000人でもその気になってしまう、義の子はいくらでも増えていく。これが心の存命の理念で、この素晴らしい勤めの理が神、そして親様と親様の教えた真理、そしてそれを理解し尊敬し、そうすると今まではどんな頃でいたらとも一夜の間にも心を入れ替えと、親様の心は入り込んで神の養牧、神の社に、命名の社になるとお古籍と教えてくださって、それがお道の一番の特徴、存命の理である。で、これがお道なんです。これほど全然違うんですね。で、違うんですが、なぜこれがですね、本部の先生ほどみんな同じじゃないですかという考えを持っている。お道が最後だから優れていると言いますけれども、みんな経典にあるとこう言ってるのは、これに合わせてですね、実は経典作られちゃったんです。この道の教理というのはですね、親様の教えが正しく活字になりだしたのはつい最近です。つい最近、はっきり言いますと本吾妻がどんどん出始まってからです。復元は敗戦後じゃないんですかと言うんですが、残念ながら本部の公式印刷物で親様の教えは印刷されなかった。それはどういう状態かと言いますと、親様が三日浦歌を教えて、そして、互い助け合いの人間を作ったという時ですね、すぐに修二さんに嫁いた山沢さんという神職が、これは小山田神社の下級神職、社人という下級神職なんですが、その人が天皇制軍国主義の国の方針に合わせて、ここにお勤めは世界一列教団ですね。ところが勤め場所に国の方針をここに教えるんだと言ってですね、天皇の先祖天照総御神とその両親イザナギイザナギ、その両親おもだるあやかしこね、その両親宮司に水司にというように7代十二柱の神を祀りまして、この神がご利益くれてるんだ、この神に服従してご守護いただくんだという教えを山沢さんがずっと教えました。表だってはこれが表に出ちゃったわけです。でも印刷物っていうのは当時は出なかったね。 それでそれに対抗して信者が明治14年に親様ご在世当時唯一の印刷物として出したのが大阪の公社が出しました十二くだり お勤めの歌なんですね。けれどもそれよりもやはり、親様は天輪王になって人助けするという意味で南無天輪王と唱えるその言葉を教えたんですが、山沢さんがですね天輪王の御事という神話をすり替えて、それでそれを大阪の校舎も天輪王の御事と書かなければみんな出せないというので、そこを本当の自分らの本心じゃない文字が入っているわけです。でそれが唯一の親様時代の印刷物として今残っているんですが、この三神楽歌をまあ中心に考えていくというのがこれからの復元という方針だと思います。でまあ正式には思想統制が起こってから正式な印刷物というのは出なかった。で天理教協に、東京に神道天理教会作りました時の教義は、日本の神道の神様を崇めますと書いてあるだけで、天理教の教義は一切歌ってませんでした。で天理教の教義として印刷されたのが、一派独立のために明治36年に天理教経典というのができまして、これが初めて天理教教義ということになったわけです。印刷物として公式に出たと。それがどういうのかというと多神教です。今言いました多神教です。天皇の先祖数多く八百万の神がいると、ね、国つかみに入れまして、その中から特に御利益を生んとくれる戸頭の神、これを総称して天理の狼と称す、こういうふうに経典は教えておりました。天理狼という天皇の先祖戸頭を天理狼と称えて、これが公式な教義でした。ところが天皇制軍国費の教育を協力しているうちに、男児大戦でもって、この一神教の世界の分け取りの中に参入いたしまして、日本は負けました。それはもう説明は省略します。で日本負けまして、これはもう天皇の先祖神様って言ってちゃまずいと、いち早く二大神柱は敗戦直後に、これは新日で公式に残っているのは初めての大祭10月26日終わりまして、その後10月29日に復元講習会というのを本部で催しまして、その時に天理狼などという天皇の先祖神というのは親様の教えに反して、このお勤めの教理に復元すると。復元というけれども天理教団としては未だに一遍もお勤めを教義として正式に教えたことないから、親様に復元であっても制度上は初めての、まあ、お勤めを主にした教義を作らなくちゃならない、こういうふうに宣言した。でその直後21年元旦にですね、昭和天皇が、日本の神話は嘘です、私は天照大神の子孫ではありません、大和民族が世界を支配するという八方一致は架空なる観念です、こういう宣言をいたしまして、日本が世界で唯一権力者の先祖の神話を否定しまして、私は神の子孫ではありませんという発表をいたしまして、はっきり言うと人間の相談で世界を作っていくという無神論の国家になったわけです。まあ今回神論の争いの中に、本当は世界でたった一つ私らは戦わないで済むというお国柄だったんですが、慌て者の総理大臣がですね、それを加勢するって言ったから、 最高に、まあ、アメリカの次に危険な国になってしまったんですね。で海外では日の丸掲げた船が一番安全と言っていたんですが、今はアメリカについて危険な標識になってしまったわけです。でそういうふうにこれはもう非常にこういうことは大きく影響するんですが、まあ会社によりまして明治協定廃止しました。でその次に戦後の協定というものをマッカーサー司令部、占領軍の総司令部から不況の許可を得なくしながら、なぜそうなったかというと、日本が攻撃をやめてもらう条件としてポツダム宣言第6条に、今度の戦争は八甲一を教えたのが原因だと、天皇の世界支配が権利であると教えたのが原因であるから、八甲一を教えた組織を根絶するまで占領続けるという第6条、これ飲まなければ戦争やめないぞというわけです。で発行一致という言葉はポツダム宣言出ていませんが、日本人が大和民族が世界を支配してるのが支配するという教育をやったものを根絶するというのが占領政策です。と新柱は一番発行一致をこの神道天理教会が教えてしまって、二大新柱いくらそれをやめて言っても本部神道派はですね、戦争協力で発行一致を教えてしまっていますから、天理教こそ解散させられると覚悟してる。で新柱がもし開きをする、その時に発行一致は天皇制軍国主義政府に教えさせられたもんであって、ここを見てください、本部をちゃんと見せまして、天皇家の先祖なんか祀っていません、今教会祀っていますけれども本も祀ってないでしょ、官能台だけです、これは目松を祀る隔てなく助け合う、そして良き月の世界を作る象徴です、平和の塔です、平和の塔というのがパーッと流れました、その当時占領軍の中にも。そんならば教えろけれども協議書を出せと、それで経典というものを出すことになりました、天皇軍に。さあけれどもですね、新柱さんは三河浦歌お筆先をこれが親様の教えですって出したかったけれども、その中には当人が日本の字入り込んでままにするのが神の立腹というのが読み始めてすぐに出てる、これは100年も前に天皇制軍国主義が世界助けの親様の教えの中に入ってきて占領して、それで親様を綿蔵に入れられて勤め場所が軍国主義教育の神社になってしまったことをお叱りになったお筆先なんですが、宗教書っていうのはとかく静けなしで読む癖があるんです。みんなで幕川さんが仮にそれ読みましたら、当人が日本の字入り込んでて家頭が日本へ来て勝手にするのが神の立腹なんて、こんなことを教えさせられるかってなっちゃいますから、お筆先出すわけにいかなかった。私ら最後お筆先勉強するときにそういうお筆先をダーッと抜いちゃいまして、何号何番って番号なしでした。ですからお筆先をそのまま三日村と正しく解釈させるお筆先をそのまま協議して出すことできませんので、マッカーサー司令部が許可するような教科書を出さなくちゃならない。そこで大きな大爆心、大爆心というとこれは語弊がありますけれども、極端にですね、マッカーサー司令部はキリスト教者がほとんどだと、でキリスト教の教理に似た一神教、これを前提に作ったわけです。と明治経典は天皇家の先祖戸柱の神を天理王冠と唱えるということ、十人の神だった多神教なんです。ところが今度の昭和の経典の一章から四章までこう見ますと、党の働きを持った唯一の神がこの世を作り、そしてその後も支配していると、 これキリスト教の旧約聖書と同じ性質の第一章からですね、ずっと神話を、多神教の神話を、それを一神教のようにまとめて、唯一絶対創造神というアラーやエホバの解説と同じ神に仕立て上げまして前編にしたんです。これはキリスト教同じ性質の教義を前編に作った。ところが一神教というのは同じものを嫌う性質があるんです。一神教キリスト教と同じだから布教してもいいぞと言うのか、それとも違う一神教があるのは敵だとして布教を禁止されるのか分かりませんから、性質の違う輪廻転生を死んだら生まれ変わってまた通り返しというのを後編につけたわけです。でそうなってくるとですね、天理教経典の明治経典は多神教、昭和経典の前編は一神教、昭和経典後編は輪廻転生というと今までの霊魂肉体別物だという旧宗教は全部経典の中に入っているわけです。それで本部の先生はこれが天理教の教義だと言っておりますから、原点も勉強しなくちゃいけないぞと言われておりますけれども、天理教の教義としては経典です。教規では天理教の憲法では三河の田御出席お指図原典と呼び、それに基づいて編纂した経典を天理教教義とするという規則ありますが、皆さんの教会の規則は天領の御事の目処を祭り、経典によって教えを広めと、経典だけが教義になっております。ですから中央家は経典しか教えません。上さんの教えは一切教えない習慣になっているんです。でそこで勉強した人はどの宗教も一神教も経典にある、多神教も明治経典にある、輪廻転生も後編にあると、こういうふうになってまいりますと、どの宗教も天理教の教科書にある、みんな同じじゃありませんかということになる。ただ天理教は優れているんだと、その言葉だけを繰り返して、虚しくどの宗教も同じという実感を味わっているのが今の本部体制というものなんです。でそういうことがまあここのところでまずいと、特に優れた教えと世界で言われている一神教がですね、切りなしの殺し合いに踏み込んでしまったんですね。今の社会情勢、これじゃダメだと、もう誰の目にも明らかですから改めなくちゃね。そうしたら親様の御神田歌はものすごく素晴らしいんだということになっておりますので、まあこれが武士がこんな馬鹿げたことを起こす前にですね、もう4年半前というよりもうじき5年になりますが、三大神柱さんが親様の教えた官老大勤めを国々にところどころの教会で務めるのが全ての養牧の任務であるというふうにおっしゃったわけです。そして3年経ちまして、今度の新柱さんがですね、なぜその間に新柱辞任があったかというと、本部の先生はこの経典をですね、二代新柱さんはこの経典は占領政策に合わせたものであって、大法の理だから占領中の経典であって、寿命は10年、10年経ったら廃止するか大改定すると宣言されていたわけです。とその時に朝鮮戦争が起こっちゃった。で朝鮮戦争の時に再軍備天皇制復活というのがまーっと起こってまいりました。で本部員の先生はその日の中で教典なくして、その新しい教義を教えるとですね、お勤めも天領の御事なしですね。天領の御事は昭和経典で初めて文字に公式文字になったんです。それまでの天領の御事は非公式だった、天領狼が正式だった。でその天領の御事、せっかく一神教で世界の宗教に対抗できるようにまとめたの 今度天領の御事がまずなくなると、お勤めが親様が教えた官僚大勤めに戻んなくちゃんだ。今天領の御事と戸頭にその信号を振り当ててる。これやっぱりまず親様に戻さなくちゃならないというと、本文先生も新しいお勤めを覚えなくちゃ。そうすると信者も同列になっちゃう。今さら信者と同じで新しいお勤め習うなんて、そんなことよりも今まで通りの経典でいいじゃないか。天皇制も存続しそうだ、権力が、ね、復興しそうだ、再軍備というようなことにもなりかん、まあ、なるだろう、そんならこれでいいじゃないかという本部員さんが経典を廃止というのを二大神柱を抑えまして、10年といったのを52年ももう使っているわけですから、でそういう形でもうその神柱がですね、あと新たにやるというと全部変えなくちゃならない、そんなことやんないでいいじゃないですかという本部員さんが三大神柱に反対いたしまして、やむなく辞任。四大神柱さんが様子を見ながら、やっぱり親様に帰らなくちゃならないというので、本部の中を説得しながらですね、去年の正月に国々ところどころの教会で官僚台を囲んでの神楽勤め、これが本当のお勤めだから、これを月々国々ところどころの教会で務めるのが信仰者のあるべき姿だとお話をしたわけです。で今年もそれを繰り返された。そして教会の設立の元始まりは、親様をお望みのお勤めをすると誓って教会制度が始まったんではないかというのを今年の1月冒頭に話しまして、国々ところどころで官僚台を囲んでのお勤めをやれ、それでそのまとめとしてはですね、親様は大勢で、大勢だからやったというんじゃない、お一人でお始めになったんだと言ったように、四大神柱さんの覚悟を記録したのは今年の正月なんで、本来この10月にですね、何しろ手始めに経典を廃止しなければ天皇の先祖戸頭とかですね、それから天皇家の先祖を竜に使いこなす偉い天領の御事なんていうこの考えをなくさなくちゃなりませんから、経典廃止を10月の大祭に予定されていたんですけども、どうも本部に先生たちが抵抗しまして、さあ行えるか行えないか、その考えを経典廃止して新しい神と新しい御名乗りを教えるといった講習会が本部員さんたちの工作によりましてやれなくなって、今までの経典勉強しなんてことで終わってしまった。その気配から言うと、この10月には経典廃止が本部指令できないだろうという予想なの。これは今廃止って言えなくても、これから廃止するって言っても効果ありますから、まあ、せめてそのぐらいは言ってほしいと思うんですけれども、残念ながら本部の先生は親様の教えの優れている点をみんなに知ってもらうと本部先生の偉さがなくなっちゃう、平等になっちゃう、まあ、そんな状態で果たして10月26日明日その発表があるかないかという、で発表なくてもどんどん進めますから、本当の復元は進んでいきますけれども、そういう事態にあるということを承知していただきたいと思うんですね。でそういう今の情勢を踏まえまして、お勤めとお授けというものが実際の布教の場、教団の信仰の中でどういうふうに位置しているのかということを今日は見直してみたいと思うんです。それというのはですね、お勤めお授けの実態というのは、信仰は全部お勤めお授けでできている。信者になったご守護いただいたという人はお勤めお授けの考えでご守護いただいた信者になっているんです。でこれが、まあ、助け一条の心定めで、助け一条の心定めをお授けというんですね。これは今お伝えしました3枚の この中で神楽勤めで、その最後のところ、足利を張ろうと達成せと道らつまして感動台という、この言葉は3度務めますが、最初の7回でこれを誓うのが入信の誓い。授けというのはですね、真言宗で結縁勘定という入門の儀式を授けと大和言葉で呼びに表していた。親様はそれをそのまま使っておりますから、入門の時によくお授けをしてもらう時に心定めしなさいって、今心定めって言うといくらお供えするって心定めしろとか、何言って参拝するって心定めしろなんて言ってますが、本来の心定めは三度のお勤めの時に、最初は元の自分が生まれ出る時、抜くみ、添い木の調和、つなぎ突っ張りの調和、飲み食い出にふさわしい成長、知恵が発達すると分裂して同じ細胞を乱す、これが命あるものの本性である。この調和の中から命が生まれたんだと。命あるものは全て人の喜びを楽しむように生まれついているんだというのは、親様の教えた元の理だ、生まれつきだ。そして親様の教えを求めて学びに来るような人間は、助け合えば喜べ、争ったら歪んでしまう心と体にすでに育っているんだということ。助け合えば喜べ、争ったら歪んでしまう心と体にすでに育っているんだということを自覚しなさい。これが現在な天然試練の理。そして3度目のこの感動台というのでもってですね、心定めはこれからなの。陽気づくめの世を作るために何重助けをしている、その生きがいで私は陽気に暮らしますと。まあ心定め3つって言いますけれども、元の理は生まれた時の確認、それ天然人の理は現状を自覚する。ですから最後の陽気づくめの世を作るために何十らしくの生きがいでこれから暮らします、この一行が本当の心定め。これがお授けをしていただくとき、まだこの言葉覚えられませんから、本当は取り次ぎ人というお授けを取り次ぐ人が、あんた親様の弟子になったら悩みなく暮らそうと思うなら、この心を定めなさいと先生が言って、入門の人ははいと言えばいいんです。そのために3回お勤めやる。あんたは人の喜びを見て楽しむ本性持ってるんでしょ、親様の弟子になるならばそれを自覚しなさい。はい、助ければ喜ぶ、争ったら挑むんですよ、それ自覚しなさい。はい、これからは人の喜び作って生き生きと暮らす、そういうこれから自分の生き方を心定めして親様の弟子と言えるんですよ。はいと、信者ははいはいはいと言えばいいんです。それで入門なんです。それでそれから十二くらりを学びまして、そしてこの人にこの心定めしてもらえるお勤めまできちんとマスターしますと、取り継いでよろしいというお授けが許される。これは仏教の世界で言いますと伝法勘定というのなんですね。入門は仏と縁を結ぶというので結縁勘定、このマスターした人が人に取り次いでよろしいというのは仏教では伝法勘定、真理を伝えるものになりきるという意識がある、これがお授け許されるということなんです。どうも手振りはおんにょこにょこと言い、どうも、お授け許された人は改めてこうやってみますと、いい加減な手振りどうやって手振るんですかなんて、言葉もいい加減なのに、お金を納めたりすれば、人の病気治すおまじないが許されるみたいな変なお授けに今なり下がっちゃってますね。だからお授けに対する信頼も失う。 そのための資料館行ったってしょうがないなんて言って資料館入る人もいないというような状態に今なってしまったのは、やっぱりお授けをはっきりと見直し、正しい方に復元しないといけないということなんです。でもそういうふうに勤めと授けはですね、しっかりと助け一応の心を定めて、でどんな中も遺産で通るというそのことが信仰者なんです。で、容器づくめの世を作るために、私は人助けの喜びを味わいたいんですという目的を持ちますと、自分の脱いで寒い人に着せて、それで着るものがないからって不足なんか起こらない。食べ物が質素でも着るものが質素でも、人を喜ばすために金目のものを着てもらって、自分が粗末でもちっとも不足しません。目的を持ったら、自分の衣食住に金かけなくとも、それが人の喜びを作っているのを見て暮らしている人は不足しないんです。これを堪能という満ち足りちゃうんです。喜びの暮らしなんです。目的持たない人間がご利益もらうために、私は贅沢いたしませんなんていうのはですね、本当は贅沢しないのに一生懸命我慢してて喜べない生活を送っちゃう。これ堪能じゃないんです。堪能が満足の喜びという言葉なんですね。我慢という言葉ではありません。それは目的を持てば当然そうなるんです。で、私の父なんかはですね、この助け一応に働く生きがい感じられるなら数ならない、俺が粗末なものを送ってね、粗末なものを着る、こんなもんなんともない、眠くらいは当たり前、くたびれくらい働かなきゃ人に喜んでもらえるか、食いたいだけ食って買ってやってて、それで人助けづらねえなんて、まあ、江戸の下町ですから、そういう言葉でもって私らは育てられたんです。そういうので過ごしたんですね。そういう喜びなんです。で、それがこの三河浦歌を学ぶと当然そうなってくるんですね。一くだり目はですね、物を持って豊かになれるのは間違いだよと。蓄財したらギスギスした人間関係になっちゃうんだ。三財の心でこれで喜んでくださいという人たちのところは豊かなんだ。この心で何かに作ったら法然満足と同じだと。早くこの心になったら取り目要求づくめという収穫量が定まるんだと一くだり目で教えられていますから、それは朝晩手踊りやっている人間はですね、本当の喜び方を知ってますから、衣食住の贅沢を求めて争うようなギスギスした心で貧しい心で通ることはなく過ごせるわけです。で、そういうのが信仰なんです。ところがこうしてですね、日本の政府は高山はですね、拝み祈祷で天皇の先祖にお願いすれば、もうこの船が来ても神風でもってみんな沈めてくれるんだと、ご利益あるぞと拝み祈祷で客要請して、背いたらただではおかんぞと言ってですね、ままにしている。これ小と罰とポイント、これは小の方ですね。罰の方はこれなんです。で、このところよろずのことを解き明かす神一条で胸の内よりというのが人間の誕生の元のり、現在が天然自然の、将来が何十助けの生きがいで良きに暮らすという心定め、これがよろずのことなんです。過去現在未来で、それを教えているのがこのお勤めだと。このところよろずのことを説きます。で、分かるよ胸の内を視野にしてみなさい、一言で言えば人助けの心になると諌めるということでしょう。これがもう親様の信仰を圧縮して分かるように書かれたお筆先なんですね。
で、小神祈祷に流れていた修二さんや山沢さんを同時に光りつけた言葉なんです。高山の天皇の先祖を祀って、心をお願いしたらご利益あるぞと、親様がお勤めを教えて悩みがなくなってみんなが健康になっているの、天皇の先祖が助けてくれたんだ、だからお供えせというような形で、親様の弟子が互い助け合いのために散財、助け合いに使ってくださいと出した誠のものをお礼という形でもって偉い者が取り上げる、そんな信仰にすり替えてしまっているのを親様はお叱りになっている。これ修二さんというのは親様の長男、中山家の当主なんです。ご教祖のご子孫だから偉いという、そんなことはないって最初からもはっきりおっしゃってるんです。世界助けに誰に頼みはかけんでなと、子供だから中山家のもんだから頼りにするわけじゃないと、みんな誠の心があるんなら誰なりとというふうに教えられてるんですね。でそういうふうにこの小神祈祷というものはですね、これ極端に言いますと、これ最近ですね、地震災でお祓いしてくれというのが今までの天理教の世界だった。お祓いしてくださいというと大抵ですね、天皇神道の服装したいで祝詞を読むんです。天と菅その菅菅しく祓いたまいと見たまいと、そうやって読むんですね。祓い戸というのを読みます。祓い戸の狼という、これは天皇家のですね、天照大神の古文の官僚みたいなもんです。お祓いする力があるという、それよりお祓いしてもらうというのは一体どんなことなのかというと強い神様を呼んでですね、で神聖も捧げて服従いたしますから守ってくださいとお願いすると、強い神様が疫病神を追っ払ってくれると、こういうわけで強い神様を祀る。でそのもっと強いのが上にいる天照大神で、こういうふうな考えが神道だったんです。これ何かと言いますと、露天商人が敵屋の親分に言いがかりつけずチンピラを追っ払ってくれるっていう、それを望んで顧問料というんですか、諸場代を払うようなものなんです。強いものに用心棒を頼んで、でチンピラの疫病神は追っ払ってもらう、これがお祓いなんです。けれども強い親分っていうのはもっと疫病神よりもっと取り上げちゃうもんなんですね。でそういう今までの神道というのはみんなより強い神様におすがりして、それで自分守ってもらう、チンピラの神様はみんな寄せつけない、アラーもエホバもそういう存在なんです。今までの信仰というのはみんな拝み祈祷で行くでなしと言いましたが、拝み祈祷の信仰というのはみんなそれなんです。チンピラに言いがかりつけられないようにもっとでっかいのを頼む、その人の支配で、その人に、まあ、捧げて生きていると、これが今までの信仰の姿だったんです。世の東西を問わず、でそんなことではダメだと、まして人間世界の他に支配者がいて守ってくれるなどと思っていても誰も守ってくれんぞと、この世は神の体やと、この世の他に神はいない、この人間世界の中でいいも悪いも我々人間が互いに助け合ったら良くなる、助け合い忘れたら悪くなる、それをこの世の他の支配者があると騙されて信ずるということは騙されてということ、本当の信ずるということは本当と思うということなんですよ。信じなさいというのは本当と思えないことを本当と思ったと言いなさいって今使われてます。信ずるというのはごく当たり前に本当と思うことを信ずるということ、 ことなんです。で、疑うというのは嘘と思うことなんです。明治から外国語が入ってまいりまして、肯定文と否定文と真ん中に疑問文というのがあって、疑うという字をつけちゃった。けどもそれ以前の日本語は、真というのは本当と思うこと、偽というのは嘘と思うこと、それでどっちか分かんないのは疑わしいとか誠しやかという言葉を使ったんです。偽というのは否定することだった。で、疑ってはいけませんよと昔の先生方が親様の周りの人たちに疑っちゃいかんと言ったというのは、これは明治以前の使い方ですから、こんな借用屋のおばはんがいうことをですね、あの儒教の先生だとか偉い神主さんの言うことより、こんなおばはんが言うことは最初から本当じゃないと否定してはいけませんという意味では疑ってはいけません。今の用語で言う疑うというのは、しっかり思案をしなさいと親様は、疑問に思うことはむしろ奨励して、本当に知るためには疑問に思い、それをしっかり思案して納得したら悩みもなしに行えるんだという、疑問は大いに思案して解決しなさいと教えてくださった。疑問に感じるのは先生に対する判断だなんていうのはですね、これはもう、支配者教なんですね。土偉様の教えはそういうふうにできているわけです。それでそういうのがですね、神道天理教会っていうのは慶応3年から、これがもう慶応3年からですね、小上祈祷が入ってきてしまったんです。それを親様は神の立腹と明治の2年におっしゃってるわけです。で、慶応3年からというと、これは1867年ですから、132年ですか、もう嘘の教理がずっと本文によって書かれちゃった。で、本当はこの経典を廃止しないと、親様が教えた南無天輪王というのが親様の教えた信仰の姿、天輪王の御事の、そんな御事という神道のですね、偉い人に服従するなんてことは親様教えていない。まず基本が、経典がですね、国とお立ちの御事、おもたりの御事、おむつりさつの御事、それを総称して天理狼と称すという明治経典ではもう全然ダメだ。また天領の御事という一人の偉大なる神が、天皇家のイザナイの御事、イザナイの御事、みんな古文として使いこなすような偉い神様、こんなのが今の経典の前編です。こんなんじゃダメだよと言えないんです。経典が天理教教義として頑張ってますから。ですから先々月吉川万太郎本部員がですね、あの人は立派な研究者ですから、古閑さんが開禄年に大阪府庁なんか行ってないのよく知ってる。研究者みんな知ってるわ。あれは天皇公認を得るために尊皇攘夷をですね、ペリー来航の時から教えて、そのようなきっかけで天皇政権ができたという功績を売り物にするために、ほんの数行を書き加えた分で、元を見ますとこれは後から書き加えたものとはっきり分かる。万太郎本部には知ってますけれども、天理教教義として経典に古閑が大阪府教行ったって書いたんですから、本部の神殿講話で天理教教義に外れたことを喋ったら異端者ということになっちゃいますから、仕方がない経典の話をする。そうすると研究者みんな何言ってんだ、この頃古閑さんが神棚流してそれで大阪府教したなんて信じてる青年も女子青年 もうほとんどいないんですけども、経典があるからそれを本当らしく話さなくちゃならない、それ本当だと言わないと天理教団の異端者として地位がなくなりますから、本当が解けないということになる。残念ながら 公式な場では本当の親様の話ができないんです、今でも。それでここで研究成果をですね、磯本文社と参考館で研究成果をまとめまして、しょうがないから本吾妻という見込みでもって出すと、あ、これが本当だなと思ってもですね、それ表だって言うことができない、真実研究しても発表もできないということは、これ経典なくせば親様が教えた三河村人とお手先に基づいて理論を展開して発表しても構わないわけですが、経典があるから発表できない、でそういう、まあ、状態に今なってしまってるんですね。これがそれで明治13年にはですね、1880年には道路見公記という日本の神話を天輪王公社の教科書であると言って作ってしまった。そして明治36年には天理教明治教典でもって、これはですね、天理教の教義というのは明治教典でこうできてるんでしょ。第一章啓心の書、第二章尊王の書、尊王と言うといけない、尊公と言わないといけない、第三章愛国の書というんですが、これどういうことかというと、敬神、神を敬う少年、それは天皇の先祖が神様だ、天皇の先祖のうち特別ありがたいご利益くださる戸柱の神を天理大神と申す、これが第一章です。第二章はそれ裏返しにした、神様の子孫が天皇だから天皇を尊びます。第三章は天皇の国土、天皇の奴隷である民であるから、我々民は天皇の国土を愛します、愛国の少年です。で第四章は明倫の章、これはそういう原則で明らかな道徳を教える、まあ、以下十章までそういう繰り返しです。そういう経典を作りまして、この36年というのは日露戦争の前年なんです。その時天理教だけじゃないの、本願寺の坊さんが発行を置いて家となすというこの武天皇の象徴をですね作り変えまして、発行一部というパンチの効く四文字熟語にしまして、そして祀らぬ者を平らげるこの聖戦ジハードで、死ぬと靖国浄土に生まれ変われる、これおよそ親鸞の弟子からの解釈を決めまして、発行一部という言葉を作ったのは本願寺の坊さんだった。靖国浄土、なんかイスラムで聖戦ジハードで戦死すると天国行ける、これを親鸞の弟子がですね日露戦争の前に説いた。天理教は明治教典を作った。全く軍国主義に追い回されるというより、自分で進んで身をすり寄せていった姿なんですね。ですからこれをなくさないことには、これをなくさえすれば、経典なくさえすれば官老大勤め出てくると、誰の目にも明らかなのがこの世を治める真実の道だなと分かってくるわけです。争いの道じゃないんです、この世を治める真実の道は、そういうことなんですね。でそういうのが実際にはですね、どういうふうになっているかと言いますと、これお勤めは親様時代に印刷されたものの順番でいきますと、最初によろずよ、お勤めの前歌として歌ってます。今まで聞いたことのない神秘を教える、お勤めだ、これを理解したら世界一列に勇むんだというよろずよ前歌として歌いまして、その後一下り目二下り目、これはここにですね短く書いてあります。一下り目二下り目、真の豊かさ三大の心、陽気づくめの種をまくという風に ずっと心を作る十二くだりの歌が学んでるわけです。でそれを学びまして、心ができた、その心ができた人間が原則の自分が互いに助け合って喜ぶ性質を持って生まれついたんだということを神楽勤めで確認する。その理論展開がちょっと話し最初に出まして、それで生まれつき人の喜びで楽しむということを確認、現状は助け合うと喜ぶ、争ったら依存で、これからは何十助けの生きがいで良きに暮らし、心を定める、それが信仰なんです。で月々月に1回ぐらいはせめてやってくれというのがお筆式に、月々に違うようになったなら天の値も違うことなしと言われているのは、せめて月に総復習としてやってくれ、これが月並み祭なんです。お勤めの順位はそういうふうにできているんです。でそういうふうに順序を務めたというのが記録に残っているのが明治16年三島村の人たちが雨降らんで困っておりますからとお願いに来た時に、雨降らん時ほど人の谷水をやる頃を定めなさいとおやすもおっしゃって、その時勤めたのが、どうもお屋敷で勤めるとつまらんやつが密告して警察がおやすも連れて行きますから、三島神社の境内でよろずよから十二くらいで勤めました。そして神楽勤めは最初に辰巳の方角牛萩場で勤めた。牛萩場というのは聖地でありません、汚れた場所とみんなが思っている、みんなが汚れた場所と思っているような不浄なところで勤めても、このお勤めの理で心定めしたら、そこが助け合い人間の誕生の地、助け合い世界の発祥の地になる、不浄な地も聖地にしてしまうだけの心が生まれるのがこのお勤めだということを示しくなる。それから右回りにこう4箇所勤めたということが記録にちゃんと残っております。この順序で勤めたということが、で他のは順序書いてありませんので、残っているのはそこが一番はっきりしてるんですね。でこれが標準なんで、よくお勤めでお助けした、十二くだりを病人の枕元で勤めてお助けした、これはもう親友この人でもこういう小さい太鼓ですね、担いで行って枕元でお勤めしたって言うんです。お助け人が連れ立ってですね、自分一人じゃ自信がないから連れ立って枕元でお手振りやった、で三度まで許された、でそんな話は残ってるんです。でお願い勤めだとみんな思ってる、ちゃんと伝わってるのは心調べの勤め、病人のところ行きまして、まず一くだり目、あんた、ね、散財の心で豊かになるというこの原則に外れてないかなんて言うと、もうそれだけで財産争いで憎しみ合って病気になってきました、はい心当たりありますと改良して、もうそれでこう、それでそこから生き生きと生き返っちゃうんです。二くだり目はですね、もう抑えたら無本の根が太って収まらなくなっちゃうよ、それを自分の主張で抑えようとしてるんじゃないのかい、嫁衆との争いなんか、万事を助ける頃なら収まるよっていうこの一言で収まっちゃうんです。でこの十二くだりっていうのはですね、精神的悩みの診断パターンなんです。今コンピューターでちょっとやりますけれども、この人はこの悩みでこの状態が起こっているという診断パターンなんです、心遣いの。それでそれを先輩たち仲間がですね、悩んで苦しんで病気のところでそれでやって、一くだり目心遣い、心当たりないかない、次は二くだり目だない、三くだり目だと、大抵十二くだりまで行く間に心当たりがありますと改良するんです。で心当たりない、それじゃもう一回 3回まで許すけど3回やっても心当たりねえなんて、そんなもんは反省する気がないんだから、もうやめときっていうのは3回まで許されるってことだ。大体3回までいかないで心当たりあります、改良いたしますなんです。それがお勤めによるお助けの実態です。それを学ばないでただ勝手にですね、俺が助けたって言いたい人は、俺がお勤めしてやったから神様を動かして助けたんだぞと、お前らが知らない方法だってお手振りを覚えないで、お手振りの意味を覚えないで、俺が助けてやったって言いたい人はお勤めの意味考えない、心調べなしに、お勤めやったらご利益があるんだ、そういえばお筆先にどんな助けもすると思うよと書いてある、なんてそんな部分だけ引っ張り出すんですよね。これは心調べのお勤めだった。でそういうお助けで有名なのが山本利三郎たちがですね、みんなお勤め行ったのを助けた。山本利三郎のお助け先っていうのは非常に範囲広いですね。河原町なんかみんな山本利三郎のお助け先ですね。それからもう、中田さんはお手の宮様、当時師匠は宮様だったんですよ、江戸時代は。習字の家元は宮様、ほとんど歌の雅楽の家元も宮様、全部なんとかの宮が家元になってました。だからお手振りの先生の元締め中田さんはお手の宮様なんて言われた。でそういうふうにみんな お手振りを主にして、それを教えに行くことによりましてお助けが行われてた。心調べ、心直しですね。で心の入れ替えというふうにそれを言ったわけです。でお助けはこのお勤めの復習でもって、そして改めてその後で心定めるのは入門の時のことを忘れているんじゃないのかと。四季づくめの世を作るために南樹助けの生きがいに陽気に暮らすこの私という心を忘れてんじゃないのかというので、これをやったわけです。でおさず、まあ、これがお勤めによるお助け。これ上村喜三郎がですねバーッと親友子供って大きくみんな動かしたというのもお手振りですね。村田さんのところにみんな寄ってお手振りを練習して、そこからお助けが行ったというのも、みんなお助けにはお勤めでもって心の改良を務めたわけです。大阪で井筒さんのところもみんな家の中でやると隣の近所がもう文句言うから川の橋の上でやったって言うんですよ、夜中に。みんなお手振りが一生懸命務められているところでお助けの線がみんな伸びているわけですね。で本部の先生だけが俺たちが天皇の先祖を拝んでやったから助かるんだぞなんて言ってるんで、お助け人はみんなお勤めだったんです。でそういうのがその初心に帰って心定めするということがお助けの、まあ、原則だったわけです。それでその具体例がお授けということなんですが、お授けの標準型っていうのは明治21年にお冊子に出てます。これはそれ以前のお納め時代いろんなお授け習ったんですが、それがみんな崩れちゃうんですね。それでお授けの標準型を示してくださったのが、これが村田光介という人と村田光右衛門の息子ですね。それから上田民蔵さん、この人にちょと話、ちゃんとちょと話から官老大のお勤めの言葉が全部お冊子に載ってます。お勤め通りにお授けするんだ。でこれはこの世の始めだし、よしよしと終わってます。そこに天理王の御事はありません。ちょと話の言葉、よしよし、そして官老大勤め、これを三目、これがお授けの標準です。でこれが官老大の授けと言われているわけで、ちょっと話官老大、これがお授けの 照準型です。本石さんが示された。で、その以前というのは、まあ、以前というより、実例でもってですねお話ししますと、今鎮座祭教会なんかでも鎮座祭というとですね、神道の払いの祝詞と読みまして、塩水行事なんで塩と水をまくというんですが、大抵座敷や家の中ですから塩だけまいてですね、そうすると塩をまいときゃいいんだなんていうのが、まあ、一般の考えになっちゃってるわけです。ところがお勤めによるというこういうことになりますと、実際に行われておりますお勤め、感動大勤めでこのこういうのをですね、神様を売り込み、感動大勤めは最初にやるこの校舎に感動大を置いて勤める、こういう時にはですね、どういうふうになっているのかというと、よろずを務めまして5下り目と11下り目、親様が勤めの地場を作るとき、親心を持ってみんなを信頼集めて勤めの地場を最初にお作りになった。まあ、はっきり言いますと、親様は足踏まれても踏み返さないよ、簡単にそんなもんなんですね。何でも難儀はささんぞえ助け一のこのところと五下り目に立っております。親様が本何でもない借用屋の家、それもっと言いますと、諸屋敷村というのは三島村の庄屋さんが住んでいる三島の集落のちょっと離れたところに庄屋さんが、足立という庄屋さんが住んでいた。その周りに本来の三島の住人じゃない人が住み着いていたのが庄屋敷村。それでその庄屋敷村の庄屋が善兵衛さんだった。ですから三島の庄屋と庄屋敷村の庄屋が隣都市にいたと言って、三島村が本村で庄屋敷村が枝村という格の低い村という、これが、日本の地名辞典にちゃんと載っております、出版されております。でそういう本何でもない借地屋の女でこの真実を説いたらみんな助かるんだと、というのが本何でもない借地屋の、それが真実説くから尊いんだということを教えてくださっているんです。でそれをこの家でも親様が元の地場で、こういう車の喜ばさんに解散というお勤めをしてくださったのを今私たちが勤めまして、で十一下り目は元の地場だけでは大和ばかりでは助からん、世界を助け遅れる国々までも助け行くと言って、十一下り目国々の勤めの地場、助け場所を作るのはみんなの信仰者の死の神だよ、こういうふうに教えてくださったのが11下りですから、5下り目11下り目務めまして、肝心要の神楽勤め、生まれつき現在、それから助け以上の喜びで暮らすという将来の黒定めをして、それが感動台に座った世界助けの地場がここにできるという黒定めなんです。そういうふうにすればですね、払い戸の狼が追っ払ったから役人は来ないんでなんて、そんなことでは今までの鎮座祭神道式ではヤクザの子分になったようなもんです。だそうじゃない、根本からちゃんとやらなくちゃいけないですね。それからもうこれが、今月天理地区で行われました。今まで遠慮してですね、遠くでは行われていた、東京では何か所も行われていましたら、どうも本部が親様は元の地場以外許してないなんて嘘を解いてますから、天理地区の人は遠慮してこのお勤めによるその鎮座祭できなかったんです。今月行われました。また今月地鎮祭も行われたんです。この時は勤めの地場作りの11下り目を心定めして、そしてこのこれから建てる家は 親様が元の地方を作りくださったような助け場所に仕立て上げます。それには夫婦揃って、まあ、そういうふうに十字下りも歌いまして、一人歳で心の基礎固めは済んだ、地場定めは済みました。今度食方の形の地場定めを言って、あのこれは砂を持ってですね、それを平らにするっていうのをやんないと食方の人は気が済みませんから、そういうのも心の方は今できました、形の方は実際に家作る人たちが言ってこうやりますと、みんな納得なんですね。で何しろ不思議なご利益なんていうのを歌ってたら納得できないんです。大抵ご利益をひけらかす人は大抵それで支配しようというあの罰の方を用意していてですね、支配する取り上げるということでご利益を歌うことが多いんです。自分たちの心でもってうまくいくんだということを言えば、これはそんなこともなしですね。でついでに言えば、上等式は建前通りをこれかんなという言葉が十二くだりがぴったりなの分かってるんです。結婚式に至っては諸等なしと感動台があれば、これ結婚式のもうこれ何にもこの言葉を意味を理解しただけで祝辞も何もこれに勝るもなしという素晴らしいのがこのちょっと話と感動大事ともです。そしてそれがですね、親様の時代いろいろな助けがありました。でこれは本席の時代になってちょっと話と感動大にまとまったんですが、一くだり目から学びなさいというのは欲で物欲で争っているような人には一くだり目から勉強を始めなさい、こういうのを授けない。嫁衆とやですね、亭主関白と高和殿下の争いのようなところは二くだり目から勉強しなさい、これが無本入りの授けでない。それからもうほとんどそういうお授けの後に教えられたのが三くだり目、このくだり目の天輪王の授けない。でこの天輪王の授けというのは勤めの理が元の神、実の神と御下り目で教えている。そしてこの勤めは天輪王の勤めするとこの下り目で指さして勤めておりますが、天輪王の心になれる勤めですよと教えた。でこの時の天輪王の勤めというのは、これが今天輪王の御事の勤めと紛らわしくなっているんで、ここまでちゃんと説明してからじゃないと言えないんですが、おやす様が天輪王の授けと言ったのは、悪しき払い、悪しき小遣い払って、むごい心から助け合いの心になるためには天輪王、もう仏教界で理想的人間と言われた全てのものを使って人助けに使うという鍵物を解いたですね、天輪王を手で招いてしっかり心に収めてそれに基づいていきます、あなたもこの頃になりなさい。言葉は悪しき払い、助けたまえ、ナム天輪王だったんです。天領の御事になって天皇家の先祖に服従してご利益もらうなんて、こんな考えが入ってきたので本石さんがそれに流れてしまったんです。本石さんがちょっと話と感動台のお授けしなさいというふうに言われたんですね。で今教会本部はですね、全く神道の教理を説いて、経典の教理を説いて、お授けはもう天領の御事にただ助けてください、助けてくださいとお願いするお授けになり下がってしまったんです。それをほんの微妙な違いですが、お勤めの原則に戻りまして、これをしっかりと通るのが本当の道なんです。で私は当本の会長当番を従来の時からしておりましたが、その時に戦後当本は本部と違うお願いずっともやってるじゃないかと、儀礼が違い解釈違ったら異端者なんだと、こういう言いがかりが本部からつけられたんです。言ってきたのは福谷忠正さんです。その時に当本の二代会長はハッハッハッハッと笑いまして、これは教わった通りに親様の時からの伝統をやってるんだと言って、 当本ではですね、諸都話と官老大物とね、お願いする、これしかやらない。そして取り次ぎに伝統的にですね、これは当本というのは直接の先生は南松永さんです。松永義政さんが弟子を教育するのに書いたそのメモによりますと、一人の主という修二さんと親様の仇になれば、はっきりと修二さんの通り方は親様の子供でも教えに反している、厳しい目で見まして、親様の勤めの利をやれという方でした。でその伝統ですと、諸都話と官老大の勤め、お授けの時でもそれは神様の方に向かってやるんです。そして本人の方を向いて足引き払い助けたまえ飲む天領の御事、それが許されたのが天領の御事で許されたんで、そういうふうに言葉変わりましたけれども、お授けでも諸都話と官老大を必ず勤めるという、そういう伝統でやっておりました。それでハッハッハなんて本部から言い回りつけられましても、ハッハッハって笑って、これは当本の伝統ですと言っておりました。やはり信仰者というのは親様に戻ろうという強い信念を持って、途中のいろんな人に煩わされずに親様の教えを理解して納得いく信仰をしないと、本当の悲惨な信仰にはならないんじゃないかと思います。今日はこれでございます。質問がございましたらどうぞ。この質問のテープを聞きたいという人がもうどんどん増えてきましたでこういう三日ぐらいか、これはですね、長いのはもう東亜島でもう4回ぐらい三日ぐらいかこういうのをやってるわけです。でも歌ってる間に意味がわかるというその長さで、その意味を知らせるというのに削るのに骨を折りまして、今、まあ、必要なところからどんどんと振りとしてるんですが、近いうちに十二くだりみんな歌っているうちに意味がわかる解説を脇に加えて